はい、ではですね、統計数学の第10回12月16日の分の、解説を始めます。で、今日は、大偏差原理と Large Deviations というものについてお話しします。これは、あまり、まあ、統計数学の講義ではやらないかもしれないんですけど、割と最近の話題です。まあ、最近って言ってもここ3、40年の話題ですけれども、だけどこれはまあやはり確率論の、一般的な、極限定理の一つとして、大事だと思うので、今回一日とって触れることにしました。で、これまでと同じように対数の法則とか中心極限定理と同じようにですね、一番わかりやすい場合、独立動分布の確率変数の場合に話をします。ただ、やはり、対数の法則とか中心極限定理と同じようにある程度の拡張は可能です。で、そうか、講義ノートは82ページですね。4.5 大偏差原理というとこを見てください。で、まず少し復習をします。これまで2つほど、特に2つ、対数の法則と中心極限定理を見てきたので、これらがどういうものかというのを復習しますね。X1 から XN、まあ、無限個まで、独立動分布の確率変数の列と。で、期待値は μ、分散は σ 二乗、σ 正。というふうにします。で、その時に SN、ね、XJ の和を定義して、N 個の和ね。で、定義すると、まあ、適当な仮定。まあ、とにかく μ が存在するっていうぐらいの仮定ですね。それだけで 4.5.1 が成り立つ。N 分の SN っていうのは、確率1で μ に等しいと。極限が等しい。で、また、チェビシェフの不等式で、これよりまあ少し弱いことですけど、N 分の SN と μ の差がイプシロンより大きくなる。そういう確率は 4.5.2 だというわけですね。でこいつ N 無限大差で0に行くよっていう話でした。で一方、中心極限定理っていうのもあって、まあ、これも散々やってきましたけど、ZN っていうこういう、まあ、新しい確率変数を導入すると、こいつは、ノーマルの0、1と、ね、標準正規分布に分布収束するという話でした。で、まあ、その上でもすでに書いたようにですね、対数の法則っていうのは、N 分の SN が、まあ、μ からどれぐらいずれるかと。その、オーダー1、N によらなく 0.1 とか 0.01 とかずれたらどうなるかっていうことを言っていて、で、ちょっとでもずれたら、とにかく、0やでと。そういう確率は0やでと。だから N 無限大にしたら N 分の SN は μ にピタッと等しいんだよと。ね。まあ、4.5.1 の対数の法則ね。共法則。まあ、そんな感じのことを言ってるわけです。で、まあ、それは、上でそれにチェビシェフの不等式書いてますけど、まあ、このチェビシェフの不等式、N 分の SN じゃなくって、SN の形で書くと、まあ、同じことですけど、4.5.4 ということですね。SN と μN が、イプシロンかける N ぐらいずれてる場合、そういう確率はこれぐらい小さいよって言ってる。で、中心極限定理の方は、まあ、ZN で書いてますけど、SN で無理やり書くと、要するに、ZN と SN っていうのは 4.5.5 の関係になりますから、SN から μN を引いた差っていうやつが、まあ、オーダールート N ぐらい。そのぐらいの確率はどうかなっていうのを見るっていうのが、まあ、中心極限定理でした。で、Large Deviation、今日やりたいのは何をやるかというと、まあ、中心極限定理よりはむしろ、対数の法則の精密化みたいなものです。で、対数の法則っていうのは、まあ、上でしつこく言ったように、SN と μN がエプシロン倍の N ぐらい違えば、もうそういう確率はゼロやでっていうことを言ってるんですけど、その下の箱の中に書いたように、この確率が N の関数としてどれぐらい小さいのか。N 無限大でゼロに行くっていうのはもうね、わかってるんですけど、これ N が無限大に行くときに、この確率がゼロに行く速さ、収束の速さはどんなもんか。そういうことを知りたいよっていうわけです。それがまあ大偏差原理というか、これに答えようとして一般的な性質が出てきたのが大偏差の原理というやつなんですね。で、まあ上ですでに述べたようにですね、チェフシェフの不等式からこの確率は N 分の1のオーダーよりは小さいっていうのは分かってるんですけど、本当はどうなんかっていうわけですね。で、まあ答えを述べるとその次のページに答え書いてあるんですけど、まあ大抵の場合、この確率は N について指数関数的に0に行くと。だからすごく早く0に行くんだよっていうことがわかる。と というのが、まあ、今日のお話です。じゃあ、それをしっかり定式化するために、次のページに行きましょう。83ページです。で、以下で使うので、で、以前ちょっともう時間がなくって、ちゃんと、説明はしましたけど、音声では。少し説明しましたけど、確か。黒板では、対面授業までやってた時にも時間がなくて、ここ読んでくださいって言ったやつあります。モーメントボカンス。ちょっと思い出しましょう。83ページの上、定義 4.5.1 ですね。モーメントボカンス。まあ、今定義すると思ってくれればいいんですけど、例えば、隠れ先生 X あった時に、E の方に TX を乗せた。そういうやつの期待値を MT と書いて、モーメントボカンス。こう言います。それから、キュムラントボカンスっていうのは、この MT をログ取ったやつ。で、まあ、ラムダ T と書きます。4.5.7 です。そういうものを定義します。で、まあ、これいつもの、どんな確率変数でもこれが定義できるとは限りません。もちろん T イコール0だったらね、1の期待値は1だからいいですけど、T が0じゃない時には、これ定義できるとは限りません。で、なんでかっていうと、指数関数の方に X が載ってるからね、こんな指数的に増えるような、ね、増えたり減ったりするようなやつの期待値っていうのは、下手したら定義できないかもしれない。でそういう確率変数いっぱいあります。だから、まあ、定義できない場合には、もうこの MT っていうのは無限大と。で、ラムダも無限大のログ取ったから、やっぱり無限大とみなすことにします。そうしておくと、これからやるレジャンダル変換とかがうまくいくようになってます。で、あと、これもちょっと以前書いておいたと思うんですけど、このモーメントボカンスっていうのと、特性関数はすごく似てます。特性関数は、指数関数の方が i、ね、虚数単位 i かける t かける x みたいなやつでしたね。だから、i が入ってるかないかだけの違いだから、この2つはすごい似てるよと。まあ、解析接続したものになってるよということもちょっと注意しておきました。で、まあ、ここで定義したんですけど、こういうやつの具体例はですね、この後の小説とかから演習問題とかで皆さんにやってもらうことにします。まあ、とにかく定義を急ぎましょう。次、ルジャンドル変換っていうのがあります。定義 4.5.2。で、上のキュムラント母関数ラムダ t が存在する場合に、このルジャンドル変換として、こういう 4.5.8 で、ラムダスターっていう関数の a の値を 4.5.8 で定義しましょう。で、まあ、ライヘンス原理の文脈では、このラムダスターを rate function というふうに言います。で、エントロピーとかいうこともありますね。まあ、とにかく、そういうふうに言います。それでですね、このラムダスターの定義をよく見てもらうと、どういうことになってるかというと、とにかく AT、A はね、今、ラムダスターの引数になってる実数ね。AT っていうリニアな関数、一次関数があって、それから、ラムダ T を引くんですね。ラムダ T を引いて、で、T について、オプティマイズ、最大化する。まあ、スープって書いてますけど、一般にはマックスが取れますが、t について最大化すると。で、最大になるように t をうまいこと選んできて、その最大値をラムダスターの a での値、そういうふうに定義する。これがこの定義 4.5.2 で言ってることです。で、ルジャンドル変換っていうのは、気管物理学で熱力学をやった人は、皆さんも知ってる、聞いたことあると思います。ギブスのフリーエナジーとか、ヘルムホルスのフリーエナジーがあって、そいつらはルジャンドル変換の関係にあるとか、なんとかそんなんをやったんじゃないかと思うんだけど、まあそこに出てきたやつと基本的には同じです。でもしかしたら、そこで出てきたルジャンドル変換の定義はちょっと違うもんだったかもしれないけど、それはこの後の小説で説明するものを見たら一緒だっていうことがわかります。まあとにかく、この定義とか例もちょっと後でやることにして、で、とにかくこの定義というか、その次、定理に急ぎましょう。で、結論を言います。定理 4.5.3。大偏差原理。ね。で、X1 から XN は、XN…は今までと同じ。ね。で、期待値は μ とこうしときます。で、SN は XJ の1から N までの和です。で、X1 のモーメント母関数、これ XJ が全部独立動分布だから、X1 のモーメント母関数も XJ のモーメント母関数も一緒ですけど、これ MT とします。上の通りですね。で、こいつが t イコール0の近傍で有解だと仮定しておいて、でそのルジェンドル変換を定義 4.5.2 の通りラムダのスターと書きます。でさてこの時ですね、 A が μ より大きい、 μ ってのは x1 の期待値ですね、 A が μ より大きくかつ x が A でや A より大きい確率が正の場合、ね、x イコール A しかないっていう時はちょっと困るんですけど、 x より A を取る確率がちょっとでもあれば、そういう A に対してはですね、括弧1番ラムダスターの A っていうのは正である、これが保証される。でそれから2番、 4.5.9 が成り立つ、こう SN が NA より大きいっていうような確率のログを取って、大きいまたは等しい、これどっちでもいいですけど、とにかくそのログを取って N 分の1すると。で、N 無限大に飛ばしたらどうなるかっていうと、この 4.5.9 のラムダスターの A と、こういうやつになりますせと。こういうわけですね。これが大偏差原理っていうやつです。だから、SN が NA より大きい確率は何ですかっていうのを聞きたいって言ったんですけど、その、まあ、ある程度の答えが、ここで出てる 4.5.9。ただしこれ n 無限大にしたことしか分かってわからないですね。n が非常に大きいと大体こうなるというわけです。で、まあその結論について、その下に少しこう、なんか、注意とか言ってるので、その下見てください。定理の下。ね、4.5.10式です。このログで書いた式はちょっと見にくいかもしれんから、いい加減に書くと、まあこう n 無限大の n 無限大の極限の前でもだいたいニアリーイコールやと思うと 4.5.10 の左の式になって、で、こうログを取っ払って、普通の括弧で書くと 4.5.10 の右の式になる。ニョロニョロっていうね、ニアリーイコールっていうのはだいたいどのぐらいなのかも、このあたりになるとよくわかりませんが、とにかくまあだいたいの目安としてこんな感じやと。SN が NA より大きい確率っていうのは、指数関数の方に、マイナス n 倍のラムダスターを乗せたやつになっている。で、さっきもちょっと予告したように、こいつのこの確率はですね、指数関数 e のマイナス n、まあ、かける定数、ね、的な感じで0に行くよと。かなり早く0に収束するよっていう主張になってます。っていうわけですね。で、チェルシフの不等式では、これはまあ、オーダー n 分の1ぐらいだっていうぐらいしか言えなかったんですけど、実際にはもっともっと早いぜと。もっともっと小さいぜっていうことを言ってるっていうね。で、あとちょっと注意を書いてあります。この大偏差原理で述べた性質、要するに定理 4.5.3 そのものですけど、これはかなり一般的に成り立ちます。まあ、要するに独立同分布だったらいいから。ね。あと、まあちょっとモーメント母関数がその t イコール0の近傍で有解、ちゃんと定義できてるとかそういうことあるけど、それぐらいあれはいいから。ね。で、それから独立同分布をまた少しぐらい、緩めてもなんとかなります。だから一般に成り立つんですけど、ただしですね、この結論のラムダスターっていう関数は、そのどういう xj を考えてるかによって、全く変わってきます。で、これは、中心極限定理とか対数の法則とは全然違うということを理解してください。その下にちょっとしつこく黒丸で書いてあります。中心極限定理とか対数の法則っていうのは、83ページに一番下ね。XJ の期待値とか分散さえ分かれば定理の結論は一緒だったわけです。特に対数の法則に至っては分散とかもどうでもよろしいと。XJ の期待値さえあればそれでええんやという、そういうむちゃくちゃな定理でしたね。中心極限定理も期待値と分散が分かれば、μとシグマが分かれば、まあ要するに ZN っていうやつを作って全部同じ標準正規分布に行くんやと、そういう話でした。だから XJ が少々細かい分布がどうだって関係ないと、期待値と分散さえあればよろしいっていう感じの定義だったんですね。で、84ページ行ってください。この大偏差原理の方はそうじゃないですよって言ってます。期待値や分散が一緒でもラムダスターの具体形が異なるっていうことはいくらでもあるよって言ってます。で、この次の小説で、とにかく X が正規分布の時のラムダスターを求めます。まあ、例としてまとめます。演習問題では、X がコイン投げの場合のラムダスターも求めてもらいます。で、両者を見るとですね、 こう期待値とか分散が等しくなるようにパラメータを超越しても異なるラムダスターになっているっていうことがわかるはずです。まあ皆さん自分で求めてちょっとやってみてください。全然違いますから。っていうわけで、この大偏差原理の結論はいっぱい成り立つんだけど、結論の形ね、ラムダスターの具体的形はもう XJ にいっぱい寄ってしまう。でここは、対数の法則とか中心極限定理とちょっと違うで、ということを、まあ理解してくれたらいいかなと思います。で、なお84ページの上から2つ目の黒丸はですね、このラムダスターが同じだったら、同じような確率変数は同じ結論っていうことにはまあなるんですけど、でもラムダスターが一緒っていうのは、元々のラムダがほぼ一緒。で、モーメントジェネレーティングファンクション、モーメント母関数もほぼ一緒っていうことになって、ということは要するに XJ の分布がほぼ一緒、等しいっていうことになっちゃうんですよね。だから、結局、やっぱりね、結局だからその結論のラムダスターが一緒っていうのは元々の確率変数が基本的に同じもんであるっていうこと、しょうもない結果にしかならないので、やっぱり大偏差原理っていうのは対数の法則とか中心極限定理とは違うことです。しつこいけど何回も言ってきたけど、今も言ったけど、中心極限定理や対数の法則っていうのは XJ が細かくどう分布してるかどうだっていいのよ。ね。期待値と分散さえ分かれば、もう結論全部一緒。全部ユニバーサルな普遍的な分布に行くっていうことがあったわけね。で、それがまあ統計とかいろんなところで使えるというか、使われるというか、非常に大事な性質だったわけです。でも大偏差原理はちょっと違うよってね、そこは違うよっていうのをまあ、ちょっと強調しておきました。はい。でですね、これでもう大偏差原理について大体言いました。で、この後は、まあ、この定理の証明と、それからルジャントル変換とは何なのかとかね、そのあたりの補足説明をやります。はい。ではですね、4.5.1 節、84ページの上から3分の1ぐらいのところに行きましょう。まあ、ここはですね、すごく簡単にですね、ルジャントル変換について、述べておきます。特にラムダスターをどうやって求めるかっていうことですね。まあ、定義を見てもらえばわかるのかもしれないけど、まあ、ちょっと難しいと思うかもしれんから、ちょっと言っときます。で、ルジャントル変換っていうのはどういうことかって上でまあ定義してありますけど、まあ、もう一回繰り返すと、4.5.11 っていうことですね。FT っていう関数がある。FT っていう関数があったときに、この AT-FT っていうやつを T 全体でオプティマイズ、マクシマイズというか、最大値を取らせて、で、その最大値をこの F スターの A と書くというふうにしたわけです。で、これを F のルジャンドル変換と言います。で、まあ、これスープで書いてるとなんかいまいちわからないんだけど、これは要するに AT-FT の最大値を求める問題だと思えばいいんですね。で、最大値を求めると思えば、高校の時の知識で、ね、受験数学の知識でわかるよね。やってみようっていうのを説明しているのはこの 4.5.1 節です。やります。ね。この最大値求めたかったら、微分してイコール0にすりゃいいんじゃないのって言って、微分してイコール0にすります。4.5.12 になります。つまり、t スターっていうのは 4.5.13。f の微分の中に t スターを入れた値がちょうど a。そういう風になってるはずやでっていうわけです。で、ラムダスター a っていうのは、この at-ft のところで t イコール t スターにしたやつだから、4.5.14 になるでしょっていうわけです。これとね、4.5.13 をうまく解いて、t スターを a の関数として表してなんとあかんですけど、それを頑張ってやれば、4.5.14 ができますよっていうわけです。でですね、一般の関数 f に対しては、そもそも 4.5.13 を満たすような t スターがあるのかっていう問題とか、あったとしてもそれが一つに決まるのかとかいう問題いろいろあります。すごいややこしくなって、その時のルジャンドル変換の結果っていうのは、まあちょっといろいろあるんですけども、一般論が。ただ今の場合ですね、今の場合のラムダ t ね、キムラント母関数。これに関しては、これが下に凸な関数であるっていうことがわかります。ここで述べとくべきだったかもしれないんですけど、ちょっと講義ノートを作ってる勢いで、後の脚注23のところに述べてます。では後でこれ解説します。とにかく F が下に凸になる。 F が下に凸なんで F の微分っていうのは単調増加だっていうことがわかります。したがって、まあ単調増加であるので、4.5.13 を満たすような T スターは1個しかないんですね。FT っていうか F の微分の T っていう F'T っていう関数が T とともに増えてきて、イコール A になるとか1箇所しかないから。だからまあ T スターがあるとしたら1個しかないっていうことはわかります。ね。まあそれぐらいのことはわかるよと。でまあちょっと1個だけね、例を求めてみましょうっていうんで、X が正規分布の時の例やってみました。まず、モーメントジェネレーティングファンクション、モーメント母関数って考えます。定義します。指数関数の方に TX を乗せたやつの期待値。で、この正規分布の、確率密度関数ぶち込んで、で、このガウス積分やります。頑張ってやったら 4.5.15 になると思います。多分。はい。ということで、これのログを取って、ラムダ T っていうのは 4.5.16 になると思います。で、これを、オプティマイズすると。ね。マクシマイズするということで 4.5.17 スープを取ればこれでいいじゃろうっていうことになるわけです。であとはこのスープを取るんですけど、まあ、スープ、マックスでね、二次関数だからね。二次関数の最大値を求める。まあもう高校の時、中学じゃない。高校か。平方完成とかしてやりますよね。まあ微分してもいいけど上で言ったみたいに。まあとにかくすぐわかります。だからやると、とにかく 4.5.18 になるよっていうわけ。もうすぐわかるよね。ラムダスターがガウシアンの時はわかりますっていうわけです。でもうちょっとややこしい場合、ね。コイン投げの0、1みたいなやつの場合っていうのは演習問題としてやってもらうことにしてあります。皆さん、まあ、やってみてください。はい。だから今後 4.5.1 節では、ちょっとルジャンドル変換っていうものを、まあ、簡単に説明して、特にラムダスターをどうやって求めるかって話をしました。で、おそらく熱力学でルジャンドル変換を導入したときは、むしろここのですね、4.5.14 みたいなスターを使って、T スターみたいなやつを使って定義したんじゃないかと思います。だけどまあ、もともとのルジャンドル変換はやっぱり 4.5.11 のようにスープで定義するものですね。はい。まあ、とにかくこれでルジャンドル変換の解説はおしまいです。では続いてですね、4.5.2 節85ページに行きます。で、今度は、まあ、これちょっとおまけみたいなもんなんですけども、中心極限定理と、その、大偏差原理の守備範囲というか、関係がどうなっているのかっていうのをちょこっとだけ言っておくことにしました。今までも言ったようにですね、中心極限定理ってのは 4.5.19 です。まあ、ZN の定義はもう以前書きましたけど、ZN が A と B の間にある確率が、まあなんかこんな積分ですよ、ということでした。で、そうなんですけど、まあ、これはですね、4.5.20 と書いてもまあまあ一緒です。ね。で、ここは 4.5.19 とか 4.5.20 っていうのはね、その A と B は N に依存しなくて、N 無限大にしたときにこれがニアリーイコールだという意味ですけども。で、これ 4.5.20 ってのは別にこの 4.5.19 の B を無限大にしたということではなくて、むしろ 4.5.19 の A と B が有限の場合を考えて、で、その B の外側ね、とか A より左側、B より右側のところのコントリビューションを変えたと、まあ、思ってもらった方がいいと思います。まあ、とにかく、こういう中心極限定理の主張を 4.5.20 みたいに書くことは、まあ別に構いません。で、ここでもですね、やっぱり A に比べて N が十分大きいというのが 4.5.20 が成り立つための、まあ、条件なんですけど、一般には。あえてですね、で、十分大きいっていうのは、どのぐらい大きいかっていうのは問題なんですけど、まあここで A をですね、ルート N かけるエプシロンぐらいのところにしてみましょう。ね。で、そうだとすると、ZN が A 以上、A より大きいっていうのは、まあその 4.5.21 みたいなことになってて、結局 SN で見ると、ミュータスシグマエプシロンぐらいの N 倍っていう風になってるっていうわけです。だから、この、ここで 4.5.20 をそのまま書くとですね、A を書き直して、4.5.22 になりますっていうわけです。SN が、こう N ミュー、ミュータスシグマ A、イプシロンというのが大体 A のつもりね。だから N 倍のミュータスシグマエプシロンより SN が大きい確率っていうのは大体 4.5.22 のようなものになってるっていう感じになってくるよね、と。こういうお話になりますね。で、まあ、この積分が何なのかっていうんですけど、このあたりに関しては、演習問題のチャレンジ問題として書いているので、まあ、ちょっとやってみてください。まあ、とにかく、こういうことで、まあ、オーダーとして、今までも言ったように、大偏差原理だと、とにかくこういう確率っていうのは、指数関数の方に、マイナス n かける定数みたいな感じで落ちるんだって言ってますけど、まあ、この 4.5.22 も、まあ、そういう感じになってるかなっていう、そういうお話ですね。だから、オーダーとしては一緒。でも、それ以上は違うよっていうのが、演習問題をやってもらうと、分かってもらえると思います。まあ実際ですね、中心共振定理って今までしつこく言ってきたけど、要するに期待値と分散さえ分かったら全部答え決まっちゃうんですよね。だから中心共振定理から出てくる答えっていうのは、XJ の細かい分布にはよらない答えしか出てこないはずなんです。さっきから言ってるように大偏差原理はそういう普遍性はありません。だから、その中心共振定理が出てきた結論っていうのは、まあ大偏差原理とは異なるというか、大変すぎるに合わない。なんで合わないかっていうと、中心極限定理の証明が成り立たないところを無理やり使っちゃってるから、それはしょうがないっていうことになってるわけね。まあとにかくそのあたりは、まあ興味のある人はチャレンジ問題として、演習問題でやってもらえればいいかなと思います。さてですね、最後に、まあちょっと説明長くなるかもしれませんけど、この大偏差原理の証明について少し述べようと思います。これ証明なかなか大変なんですね。で、特に確率を、問題の確率をですね、下から押さえる方っていうのはこうすごく大変なので、まあ、興味のある人だけ聞いてもらえばよろしい。ただ上から押さえる方っていうのは一般に成り立つ式で、かつチェブシェフの不等式みたいなノリなんで、まあ、ちょっとそこまでは聞いてもほしいかなって思います。で、あとですね、ということで、定理、説 4.5.3 ね、85ページの下から3分の1ぐらいね、証明についてということです。で、以下の議論の後半はですね、もう大体の漢字が分かればいいやんっていう感じで、かなりいい加減に書いてます。きちっと証明を書くとちょっと大変なので。で、ということと、それから、μがね、0の場合を書いてます。もういちいち μ 書くのうるさいから。で、とにかく μ イコール0の場合を考察しとけばですね、μ が0でないやつは、とにかく xj-μ っていう新しい確率変数を導入すると、この xj ティルダっていうやつは、これは、平均が0、期待値が0の確率変数になる。以下の証明が使える。xj ティルダに対して大偏差原理を作っといて、で、xj に対する大偏差原理に書き直すのはすぐできますから。だから、期待値0の時だけやっとけばよろしいと。こういうわけです。というわけで以下、それを考えます。で、とにかく大偏差原理っていうのは、この Sn が n 倍の a より大きいっていう確率ですね。で、今、μ イコール0だから a は正だとしておきますけど、そういう確率を、まあ、ログ取って n 分の1して n 無限大に飛ばすっていうことを考える。だから、とにかくこの確率考えないといけない。で、リミット取った時イコール0だから、とにかくこの確率がなんとか以下、なんとか以上っていうのをやって、で、どっちも n 分、ログ取って n 分の1したら、求めるやつに言ってくれたらいい。だから、とにかく、まずはこの上階から考えます。この確率を上から押さえる方から考えます。で、こっちは簡単。厳密で一般に成り立ちます。で、証明のノリもチェルシェフの不等式と全く一緒。まあ、説明しましょう。で、まず、モーメントボカンスの定義を思い出します。とにかく、t 倍の sn っていうやつを指数関数の方に乗っけて期待しております。で、sn っていうのは x1 から xn の和でしたけど、独立同分布ですから、これは x1 だけ乗っけてその n 乗やっても一緒です。4.5.23 ね。で、この n 乗の中身っていうのはモーメントジェネレーティングファンクション mt ですから、mt の n 乗とこうなります。で、4.5.23 はあるんですけど、今度はこの 4.5.23 の左辺をですね、まあ、チェフシェフの不等式やった時みたいなノリで考えます。だから、この指数関数の方に t 倍の sn が乗ってるやつの期待値なんですけど、ここで sn が na より大きい時だけ、こいつを考える。 小さい時考えないっていう I っていうのはインディケーターファンクションね、今までも使いましたけど、それをかけたやつの期待値考えます。当然インディケーターファンクションは1か0なん で非積分関数全部あの期待値取られる中身っていうのは正ですから、正または0ですから、とにかく0になった部分だけあの期待値減るはずね。だから不等号はそういうふうに、右向きっていうのが左向きっていうのか、左が右より大きいって方向に入ります。で今度は Sn が Nn より大きいまたは等しいんですから、指数関数の方の T 倍の Sn っていうやつを T 倍の Na で置き換えるとまたちょっと不等式同じ向きに入ります。でもそうすると E の方の Tna っていうのは、これあの Sn に関係ない、あの期待値に関係ない定数だから前に引っ張り出すと残りは Sn が Na より大きいっていう確率になる 4.5.24 になります。で、MT っていうのは、指数関数の方にラムダ T 乗っけたやつ。まあ逆やね。ラムダ T は MT のログ取ったやつ。だったから、そいつも使うと、4.5.24 と 4.5.23 を組み合わせて、問題の確率っていうのは、MT の N 乗に指数関数のマイナス TNA をかけたやつである。で、あとはこれを N でくくって指数関数の方に乗っけてログ取ったりしてごちゃごちゃって平均する、平均、変形すると、4.5.25 の一番右のようになります。ちょっとパパッと言って分からん人は、こういう、ちょっと僕の音声を止めて、後でゆっくり見てください。で、とにかくこれが成り立ったんですね。で、これが T が大なりイコール0だったら成り立つ。4.5.25 だっていうわけです。で、これは成り立つんですけど、この不等式は上からかかってくる不等式だから、こう t、ね、これが t 大なりイコール0で成り立つっていうことは、まあ、t 小なりイコール0どうなってるか知んないけど、とにかく、t を t 大なりイコール0だけで最小にしても不等式に成り立つ。ね。だから、これでいいでしょう。ということで、で、t 大なりイコール0で最初にしたもので不等式足りだということで、4.5.26 が成り立つというわけね。もうすべての t 大なりイコール0で成り立つんだから、その中の最初にしたやつも不等式で成り立ってる。4.5.26 ですっていうわけです。で、ここでちょっとだけね、気になるね。これ、t 大なりイコール0でスープを取るっていうのがここへ出てるんですけど、すべての実数 t でスープを取るっていうのがラムダスターの定義でした。ちょっと違うやないかと思うんですけど、実はその下の脚注23に書いてあるようにラムダ t っていうのは下に凸の関数です。そうなので t 大なりイコール0でスープを取るっていうことは t 全体でスープを取るのと同じです。別の言い方をすると t 小なり0でこのスープが実現されることはありません。実現されるとすれば t 大なりイコール0で実現されるってことがわかります。で、したがってこの t 大なりイコール0でスープを取るっていうのは全ての t でスープを取ると思ってもいいから、そしたら指数関数の中身に出てるこのスープなんとかっていうのはラムダスターそのものなんですね。ということで 4.5.27 の式が 4.5.26 は 4.5.27 に化けると、でログ取って n 分の1したら 4.5.28 になるよっていうわけで、欲しい結果のそのこの不等式バージョンが出たというわけです。でちょっとですね、ここで脚注23見ときますね。こうラムダが下に凸っていうのはどうするか、まあ高校からやね、下に凸言いたかったらラムダ2回微分すれん、ね、ラムダで2回微分します。微分するとその脚注に書いてあるようにそんな格好になります。まあ、分母なんかありますけど、なんとかの事情で、分子が指数関数の方に tx 乗ったやつと、x 事情 te の指数関数 tx 乗ったやつと、その積、ね、期待値の積、引くことの x×e の tx の期待値全体の事情となっています。これどっちが大きいんやろなってちょっと思うんですけど、これシュワルツの不等式使うと思って、見てみると、これ正、または0ってことがわかります。e の tx っていうのが f 次乗みたいなやつ。x 次乗かける e の tx っていうのが g 次乗みたいなやつ。と思うと、ちょうど fg の積になってるところが 後ろの x かける e の tx だってことがわかります。まあそういうことで、これは、皮膚であると。ね。ラムダの2回微分が皮膚だから、下に凸な関数だよって、こういうことがわかるってね。はい。ということで、ここまでで、この求める確率、sn が na より大きいっていう確率の上からの評価はできました。証明簡単、厳密、良かった。ね。これから今度下の方やります。これ大変。ではですね、いよいよ、この求める確率の下からの評価、やりたいと思います。正直これめっちゃ大変です。かなり大変です。かなり大変なので、まあ、興味のある人だけ見てくれたらいいかなと思います。とにかく行きましょう。86ページの下から3分の1か半分ぐらいのとこ、音声、35分27秒から、違う、35分何秒からって書いてるやつ、ここですね。で、でですね、これちょっと本当は下に書いてある証明はかなり端折ってて、しかも全部の場合尽くしてません。で、その定理では、ラムダスターがこの時は正だっていうようなことも示してたんですけど、それあんまちゃんと言ってません。言ってないんですけど、もうそのあたりはちょっと省略して、とにかく大体こんな感じっていうのを、分かってもらうことにします。で、それから、ラムダスター A の定義っていうのはスープで定義してたんですけど、このスープの中身がですね、ある t イコールタウで実現される場合と、そうじゃない、実現されないけどとにかくスープを使わんといかん場合、両方あるんですけども、この t イコールタウで実現される場合っていうだけのみ示します。そうでない場合も本当はやらないかんけども、ややこしいからもうやりません、ここでは。で、まあ、その t イコールタウで、実現される場合っていうのが大事。本質だと思うので、そっちだけ紹介します。あと、上ではこれを t スターって書いてたんですけど、t スターがもう数式に出てくるとなんかもう目がチカチカするので、t スターの代わりにタウに書くことにしました。まあ、とにかくだから考えるのは 4.5.20 です。ラムダスター a っていうのが、a かけるタウ引くラムダの中にタウが入ったやつ。で、このタウってのは何から決まるかっていうと、ラムダの微分。タウでの微分がちょうど a になっている。こういうやつで決まる場合を考えるっていうわけです。はい。で、あとですね、もう x が連続的確率変数の場合で考えます。で、確率密度関数は普通 f の下付き x の大文字 x のカッコ x って書きますけども、うるさいから x 省略して fx と代書きます。そういうのは考えます。で、離散型も同じです。基本的には同じ。で、離散と連続を混ざってる一般の場合っていうのはちょっとややこしいので、それはこの講義では触れない。そういうふうにします。さて、とにかくですね、xi っていうのがあったんですけど、今までやってきたんですけど、そうじゃなくってですね、今度は新しい確率変数 yi っていうのを導入します。その yi っていうのはどういう確率変数か、どういう確率密度関数かっていうと、4.5.30 の g で与えられるようなものです。f っていうのは x の確率密度関数ね。そいつをなんかちょっとシフトしてるんですね。指数関数の方に tau y だけ乗せたやつで、なんか y が大きい方を強調する。tau y は正だからね。正っていうのはさっきの客中23で言ったことによるわけですけど、だから y が大きいところをなんか強調するような、そんな分布を持つ確率変数 yi、y1、y2、y3、点点点を導入する。これが 4.5.30 です。分母の mt っていうのは何かっていうと、規格化ですね。gy を y で積分したらちょうど1になるようにうまいこと作ってあります。まあ、要するに、4.5.30 の m タウ以外の分子の部分と fy の部分を積分すると、ちょうど m タウが出てくるから、分母に m タウがあるとキャンセルして1になって OK と。こういうわけ。まあ、とにかく y1、y2 はこういうような変な分布を持つっていうものにしました。で、それから、この yj の1から n までの和っていうやつを tn と書きます。xj の和はなんかさっき sn って書いたからね。まあ、それに対応して tn っていうのを作りました。4.5.31 です。で、87に行きましょう。で、yj のモーメント母関数どうなるかなっていうのを計算します。xj のモーメント母関数は、mt だったんで、まあ、m の次だから大文字の n にしました。nt ってしました。4.5.32 です。 これ単に指数関数の型に t 倍の yj が載ってるってやつの期待値です。これ定義から gy っていう確率密度関数使って指数関数の ty を積分するっていうやつですけど、でも gy っていうのは定義からなんか fy となんか e の tau y と m tau とか使ってかけてるからそれで書き直して、で、こう書いたやつを、指数関数をまとめて書くと指数関数は tau たす t かける y っていう風になってるんで、結局この積分よく見ると 4.5.32 の右辺書いてあるように m の中が tau プラス t っていうやつと tau のやつの比になります。このあたり早いと思ったらもう以前の定義とか見直して僕の音声を止めて聞いてください。聞いてくださいというか、勉強してください。とにかく、yj のモーメント母関数は 4.5.32 っていうのが分かりました。m っていうのは xj のモーメント母関数ですから、xj のモーメント母関数のなんか、ちょっと比みたいになってるのね。これ t で微分します。t で微分したら、y の期待値とか分散が分かってくるはず。で、微分して計算していくと、例えば期待値っていうのは、n を t で微分して t イコール0に置いたやつで、で、これ、でも 4.5.32 の右辺の分数になってる括弧をよく見て、t で微分すると、で、t イコール0に置くと、m タウ分の m の微分のタウっていう風になってて、これはちょうど、ログ m の微分と一緒だから、ラムダの微分と一緒。と、こうなる。で、ラムダの微分のタウでの値っていうのは実は a だった。これ、ルジャンドル変換のね。ということだったから、結局 4.5.33 になって、結局 yj の期待値は a だということがわかります。yj の分散も求めます。まあ、そこの 4.5.34 に書いてあることで、まあ、ギャギャギャっと計算するとそうなる。結局はですね、これキュムラントだから、分散っていうのはそのもろキュムラントですから、ラムダの2回微分なんですね。もう正です。わかっちゃいます。これが正だっていうのはさっき脚中でやったから。脚中23で言ったことです。だからとにかく yj っていうのは期待値が a で分散が正であるような、そういう確率変数なんですね。tl っていうのはじゃあ次考えます。tl 何か ?tl のモーメント母関数はって書くと 4.5.35 です。指数関数の型に小文字の t かける tn を乗っけて期待値取る。で、tj、tl っていうのは y1、y2、点々点の独立のやつの和だったから、yj1 個のやつの n 乗になる。yj1 個のやつって nt ですから、モーメント母関数が。だからそうなって、nt ってのはでも 4.5.32 で求めてあったから、4.5.35 みたいになります。この比の n 乗になります。で、これをさらに、sn の分布関数を用いて書こうとして書いてみました。4.5.36 です。m タウの n 乗の方、分母の方は置いといて、分子だけ、その m の t たすタウというやつの定義を無理やり書いてみました。ね。指数関数の型に t プラスタウかける sn を乗せてその期待値。sn の分布関数を大文字 fn と書いて、この期待値をそのまま表現したのが 4.5.36 の右辺です。で、一方、tl の確率密度関数を gn と書くと、その e の tn ね、のこの期待値っていうのはこの gn を使って 4.5.37 にかけるはずです。で、こいつら等しい。ね。こいつら等しいはずなんで、t をいろいろ変えたって等しいはずですから、そしたら、比積分関数が等しくなきゃいけない。だから 4.5.38 が出てきます。gn と fn っていうのはなんかこんな感じで、やっぱり m タウの n 乗の e のタウ s っていう風になってると。こういうわけです。で、これを用いて sn が na より大きいっていう確率を計算します。もともとこの確率は 4.5.39 です。fn っていうのが s の分、sn の分布関数、確率密度関数ですから、そいつを na から無限大まで積分したら、sn が na 以上の確率が出ますね。4.5.39 です。で、こうなんですけど、4.5.38 を用いて、fn を gn で無理やり表します。なんか技巧的ですけど、とにかくやります。やると、4.5.38 で分母分子ひっくり返したやつ出てくるから、4.5.40 になるでしょ。 の最初のイコールになるでしょ。でも m、m タウっていうやつは、これ定数だから前に、積分の前に出していいでしょ。m タウの n 乗をかけるこうでしょ。で、4.5.40 になるよね、とこういうわけです。ね。で、まあ、こうなると、今度は、積分は NA から無限大まで積分してるんですけど、これとにかく今求めてる確率の下から評価したいから、積分無限大になってるとちょっとややこしいんで、なんか積分 NB までにします。B より、A より大きい B っていうのを一つ持ってきて、後でこれ B を A に近づけるんですけど、とにかく B より大きい、A より大きい B を持ってきて、積分範数を、積分範囲を NA と NB に制限します。そしたら、単にこれ、正のものを積分してるの、積分変数、範囲を小さくしたんだから、不等号は 4.5.41 のように入りますね。小さくなる。m タウの n 乗をかける na から nb までの積分とこうなります。4.5.41 を見ると、指数関数の方のマイナスタウ s ってこれちょっと邪魔なんだよね。邪魔なんだけど、今、s の範囲を nb 以下にしたから、こいつは、e のマイナスタウかける n かける b っていうやつよりも大きいです。まあ、その字の文で書いてある。4.5.41 と 4.5.42 の間に書いてあること。それが成り立つ。だから積分の中でこうやっちゃえと。積分の中でこうやっちゃうと、こいつも定数だから積分の外に出て、結局 4.5.42 になるぜと。ね。m タウの n 乗と指数関数の方がマイナスタウ nb になったやつと、で、NA から NB の GN の和です。和っていうか積分です。でも GN っていうのは TN の分布でしたから、これ、この積分って要するに、確率で書けるよね。TN の確率で書ける。で、4.5.42 の右辺が出てくる。こういうわけです。で、さて、この 4.5.42 の右辺のこの確率は何なのかっていうんですけど、ここで今までやってきたことを思い出すわけです。tn っていうのは y1, y2, 点点点 yn の和でした。yj たちはどうやったかっていうと、期待値がちょうど a です。分散はなんか正、有限です。で、っていうことは、これ tn っていうのは、中心極限定理が使える格好をしとるわけだよね。で、その tn が na 以上だっていうのは、ちょうど平均が A 個の、期待値 A 個のやつ、A のやつを N 個持ってきてるんですから、ちょうど TN の平均が NA なんですね。で、それ以上で NB 以下っていう確率を考えてる。ところがね、中心極限定理が成り立つはずだから、TN っていうのは NA を中心にした幅がルート N ぐらいのところに分布しとるはずなんです。集中していくはずなんです。でそれは NA プラスマイナスルート A、ルート N みたいな区間っていうやつは NB よりは絶対小さいよね。だから B を A より大きく取っとけば N が十分大きければですね、今考えている NA よりも TN が大きくて NB 以下っていうやつは今言ってる中心極限定理の NA 中心にプラスマイナスオーダー N、ルート N っていうところをの半分はきちっと折ってしまう。だからこの確率は多分2分の1です。2分の1ぐらいに集中していくはずなんです。というわけで48ページに行きます。4.5.42 で積分というか後ろの確率のところをだいたい2分の1と思っていいでしょうっていう式を書いたのが 4.5.43 です。で、4.5.43 のログを取って n 分の1すると4.5.44 になりまして、n 無限大にすると、m タウ引くタウ b っていうのが出てきます。で、これ b、任意の b、ただし b 大なり a だったらいつも成り立つのね。n 無限大にした極限では。だから、先に n 無限大にしといて、後から b を a に近づけたりと。そしたら、4.5.45 になるでしょって。m タウ引くタウ b だったのは、m タウ引くタウ a です。この定義からマイナスラムダスタ A でしたよね。定義っていうか今考えている状況ですね。で、これで欲しかった、確率のログを取って N 分の1したやつのローアバウンドもできました。と 以上で証明終わりっていうわけですね。まあこれなかなかややこしい証明です。ややこしい証明ですけれども、まあ興味がある人はこれをまあ吟味してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。ということで今日はこの、ラージディビエーション大偏差原理について述べました。で、実際の問題等はですね、チャレンジ問題も含めて演習問題として挙げてやるので、まあ興味があったらチャレンジ問題もやってみてくれればいいかなと思います。今日のところはここまでです。